愛する兄弟姉妹の皆さん、
おはようございます。
今日も神様の御言葉を共に読み分かち合い、命の元気をいただいていきましょう。今日のテモテへの手紙第一、一番最初の部分ですね。この手紙、書簡と言われていますけども、牧会書簡と言われていますが、パウロがテモテをはじめ、教会に宛てて書いた、教会いかに立てていくか、どのように立てていくか、そのことについて必要なアドバイスを送っている手紙です。また今日の箇所においては、特に律法を間違って論じ、語っている偽教師たちに警戒するように、伝えています。さあ、このところから私たちは、委ねられた福音をどのように用いていくものとして生きるべきでしょうか。一緒に考えていきましょう。
テモテへの手紙第一、一章、一節から十一節。私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエペソにずっと留まっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と、啓示とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。律法は、もし次のことを知っていて、正しく用いるならば良いものです。すなわち律法は、正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不経験な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。
私たちはイエス・キリストを信じ、この方を通し、罪許され、命をいただいたものです。そして、もはや、過去に様々犯した罪の責任を、イエス様が代わりに取ってくれましたので、このお方の義を切ることで、クリスチャンとなったものでありますね。ですから、今日取り扱われている律法によって、私たちは裁かれるものではありません。すでに、義なるお方が私たちのために、私のために死んでくださいました。このことのおかげで義とされたのです。ガラテヤの3章を見ますと、27節に、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのですとあるんです。キリストを着ることによって私たちは義とされました。信仰によってキリストを信じる、救い主を信じることによって私たちは義とされたものであるということ、まず覚えていきましょう。ですので私たちはすでにこのいろいろな決まりによって生きる律法からは、自由にされたものであるということです。その代わりに、律法よりもさらに次元の高い聖霊様、内に住んでくださる、信じる人の心の内に住まれるこの聖霊様、神様ご自身と共に歩むことによって、最高の神様の具合を行っていくものなんですね。さあ、二つのポイントで、今日のところから、私たちが福音を委ねられたものとして、どのように生きるべきか見ていきたいと思います。偽教師たちの話が出てきますけれども、彼らは、旧約聖書の歴史に神話を付け加えたり、また系図に登場する名前の人々の由来などを勝手に作り上げて語っていた人たちです。 で、そのことでいろいろ議論しながら、論争しながら、吹っかけていたわけですけれども、律法が本来、目指しているところの神様の愛を追い求めることから遠く離れてしまう議論になっているんですね。私たちの目標とするところは、愛です。神様の救いの計画の実現を私たちを通して、成していくことです。この計画から逸れてしまっては全く意味がありません。しかしパウロは言っています。律法は正しく用いるならば本当に価値のあるいいものですと。8節、9節あると理に書かれているんですけれども、私たちは律法を正しく用いるものです。ヨハネの16章7節を見ると、聖霊様を通してこの律法に書かれていることが、はっきりと世に明かしされることがわかります。16章の8節、その方、聖霊様が来ると、罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。律法は正しい人のためにあるのではありません。むしろ神を知らず、律法を無視する不従順な人、不経験な罪人、汚らしい俗物、父や母を殺す者というふうに、罪のリストが書かれていますけれども、このように神様の基準、義を持たない者たちのためにあるものだと。そのことによって罪が示され、裁きが示されるのだということです。私たちはこの律法をキリストの義を切ることによってすでに全う、成就させていただいているものであります。もちろんキリストのゆえにあることです。私たちから出たことではないんですけれども、ですので、私たちはこの律法を用いて、世に罪が何であるのか、神の義が何であるのか、明かししていく必要があります。ですから、その罪から離れるように、そして神の救いを得るように伝えていく必要があるんです。自分を正しいものとして、キリストの義ではなく自分を正しいものとして、罪、苦しむ者たちを裁くものではないのです。ここに出てくる偽、教師たちの教えにかかるとですね、律法主義的な考えや価値観をしがちになります。人間社会において、往々にしてこの律法主義的な考え方や価値観が横行していることを私たち見ることができます。教会の中でも神様の愛を間違って捉えて、義を間違って捉えて、律法主義に傾いてしまうことがないでしょうか。神様の愛を覚えて悔い改めを進めていく必要がありますね。ただしその時に、その本人が立ち直ることを、愛によって回復することを妨げてしまって、ただ一方的に裁いて、二度と立ち上がることができないように、罪定めてしまう、そのような間違いを犯してはいないでしょうか。あくまでも愛によって使い、その人の回復をもって助けていく必要がありますね。また、許しを行わないまま、礼拝に集っていないでしょうか？聖餐を受けていないでしょうか？このように自分自身が、また、兄弟姉妹の中で罪を持ったまま、神様に仕えることはできませんね。律法主義的に傾いて、罪裁くだけの愛のない行動を取ることのないように気をつけていきましょう。このようにして私たちは律法を正しく用いていくものであります。2番目、目標を定めるということです。4節から書かれていますように、私たちがこの福音を委ねられたものとして生きる目標が明確にされています。5節、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としているんです。この愛を目標とする。そしてこれが4節にあるように信仰による神の救いの計画、ご計画の実現をするものだということです。神様の愛によって魂の救いを行い、この神様の救い計画を実現していくことが福に委ねられた私たちの使命であります。この目標を定めて生きるということです。決勝点がわからないような走り方をしてはいけません。目標からそれて本来の 神様の愛を求め、救いを得ることから外れて枝葉の議論に終始していることはないでしょうか。会議はするけれども、何も決まらず、何も行動することがない、そのようなことはないでしょうか。私たちは聖霊様と共に歩み、愛を追い求めなさいと、第一コリント14章1節であるように、愛を行っていくものです。目標をしっかりと定めて、委ねられている福音の道に歩んでいきましょう。まとめます。私たちは尊い命の福音を委ねられた、キリストにある神の義を着たものです。ですので、律法の下にはいません。私たちを救いに導くために、律法は養育係となってくれましたけれども、今私たちはこの律法を正しく用いる必要があります。律法主義に、侵されてしまっていることはないでしょうか。愛によって仕えているでしょうか。また目標をしっかり定めて歩んでいるでしょうか。神様の救いの計画を今日も私たちは行っているでしょうか。目標からそれて、枝葉の議論で終始してしまっていたり、何ら行動に移すことなくその日を終えてしまうことはないでしょうか。もうひとたび御言葉を黙想し、今日あなたに神様が示してくださる御心を掴んでいきましょう。そしてこの尊い命の福に委ねられているものとして、神様の愛と救いの計画を実現する、今日も良き助けとして、神の共同者として、仕えていきましょう。心から祝福してお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみ
男を知っていますか。小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。